ション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は琉球大学医学部附属病院第3内科の山里正信先生をお迎えして、治療抵抗性高血圧についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まず先生、この治療抵抗性高血圧の前に、はい、高血圧とはというところからお話をお願いします。
はい、わかりました、今日は高血圧についてっていうことから最初に、お話して、でその内容を踏まえて治療性抵抗性高血圧についてお話ししていきたいと思います。
はい、
で最初に高血圧とはっていうところなんですけれど、
はい、
高血圧の定義、
定義
っていうのはご存知でしょうか、記者さん。
定義というのは数字ですね。
はい、
数字、なんか毎年でもないですが、
はい、
こう更新されているような気がしますが、
そうですね、実際そうですね、
はい、
もともと140、90以上、うん、これは上の血圧が140、うん、で下が90以上を、超えてると高血圧と、これは世界基準というふうに言われてるんですけれど、
はい、
もしかするとガイドラインの改定でも少し低くなる可能性もありますが、今回は140、90以上ということで、うん、高血圧を定義させていただいてお話ししたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
あとですね、はい、自宅で測る家庭血圧というのもありまして、
はい、
で家庭血圧の場合は135-85、
うん、
両方5を引いた数になるんですけれど、
少し数値が低くなった時点でもうすでに高血圧。
高血圧。自宅で自分でリラックスして血圧を測ると、
はい、
まあ、実際病院で測る血圧よりかも若干低く出るというのが分かってて、
はい、
そこからリスクがしっかり上がってくるというのが分かってるので、
はい、
基準が135-85と
低くなるわけですね。はい、基準を踏まえてということなんですけれども、実際高血圧の患者さんの数というのは、
そうですね、
はい、
日本では4300万人とかなり多い数。
4300万人。全人口のどれぐらいの割合になるんでしょうかね。
34% なので、約3人に1人は高血圧と診断されると。
これ先生、全人口ですから、生まれたばかりの赤ちゃんから数えられてるわけですよね。
そうですね。はい。
どういうこと？かなりの。
かなりの。で高齢者にやっぱり多くなってくるので、
うん、
高齢者になると、まあ、3人に1人と言わずもう少し多い、
ほぼというような気がしますけれども ね、はい、なんか知り合い、まあ、親戚でもそうですけれども、まあ、ちょっと先輩の方々がもうお薬飲んでるよというお話をほとんど聞くんですが、
はい、一応そのような数のかなり多い病気ということになってます。
うん、まあ、高血圧はまずは治療しましょうということになっていくかと思うんですが、
はい、
どういった病気が、
そうですね、
はい、
この血圧が高いとどうなるかっていうことに関してなんですけれど、はい、血圧が140、90超えてくると、うん、リスクが上がるというお話したんですけど、
はい、
心血管病っていって、はい、脳卒中、心筋梗塞、心不全、腎不全ですね、
はい、
などの病気のリスクが明らかに上がってくると、
はい、
で140、90超えると3倍、正常の方の3倍で、さらに上がってくると6倍、9倍とどんどん増えてくると、リスクが上がると。
はあ、そう、発症してなくても、まあ、この高血圧症をまず治療しなければ、
そうですね、
まずそこを、はい、きちっとというところでしょうか、はい、先生。いや、3倍、6倍、9倍とかなりの倍率でリスクが高くなっていくわけですね。
はい、でこの高血圧の位置づけなんですけれど、
はい、
いろんな疾患で結果的に亡くなることがあるかと思うんですけれど、うん、一番多いのはがんとかになるかと思うんですけれど、うん、 がんとか心血管病ですね、
はい、
でそれに対するリスク因子として一番関係が強いのが喫煙、タバコ、
はい、
で2番目に来るのが高血圧というふうになってます。
そうなんですね、
はい、なので高血圧の方のインパクトっていうのはやっぱり大きいと。
大きいですね、
はい、
ちな
みに3番目4番目はどういったものかっていうのは
何でしょう。
想像つきますか。
肥満。
そうですね、肥満も入ってきますね。であ
とはそうですね、
これ意外かもしれないんですけど、はい、身体活動、低い身体活動、要するに運動不足が3番目に来て、4番目が高血糖、
はい、
でそれに続いて塩分摂取が多いこと、でお酒をたくさん飲むと、
はい、
いうことがやっぱりリスクとなるという研究結果がありますね。
そうなんですね、はい、先生これっていや全部のこのリスク沖縄県民
そうですね、
ワースト1位に入りそうな
生活習慣に関わるところがかなり、
はい、大きいですよね。
そうですね、今言ったのは感染症以外で亡くなるリスクっていう意味ですね。
まあそれでもかなりの確率で当てはまる人たちはたくさん、は
い、いるということですね。
ですよね。まずこのまあそうですね、まずならないことが大切で、それをまず予防していくというところではまた後でお話ししていただけると思いますが、そうですね、じゃあ高血圧になはどうしたらいいんでしょうか。まず
そうですね、はい、で今のお話を踏まえてこの高血圧を治療する目的っていうのがですね、
はい、
高血圧の持続によってもたらされる、心血管病のリスクを減らすことと、はい、いうことになってます、
うん、そうですね。
で、繰り返しになりますが、はい、心血管病っていうのは、はい、脳卒中、心筋梗塞、心不全、腎不全、腎不全っていうのは血液透析とかのことですね、
はいはい、
それのリスクを減らしましょうというのが治療の目的になっています、
うん、はい、ではじゃあどうしたらというところです
か。そうですね、
はい、
で最初にですねやっぱり自分の血圧が高いっていうことに気づいてほしいと、
うん、ね、先生これ、うん、測らないとわからない。
そうなんですよね。だから、お仕事されてる方は、検診とかを受けられてるかと思うんですけど、
うん、
それ以外でもスーパーとかでも、はい、血圧計置いてるかと思うので、
あたまにありますね、
ご自分で測っていただいて、はい、で何回か測ってもやっぱり血圧が高いという場合は、ぜひ病院を受診してほしいということですね、うん、で検診で高いって分かっても、ちょっと忙しくてなかなか行けない、
そこなんですよね、皆さんね、
いるかと思うんですけど、それはとてももったいないことだと思いますので、
高くても別に自分不調じゃないしっていう方はが多いですよね。
そうですね、
それで行かなくって。
そうなんですよね、自覚症状もほとんどない。ただ心血管病っていうのが起こってからはなかなか完全に治してあげるということは難しいので、やっぱり予防がとても大切であるということですね。
やはり検診結果を真摯に受け止めて、
はい、
しっかり受診するべきものはきちっと自分の症状なくても行くべきだということですね、はい、
リスクがやっぱり減らせますので、
はい、そこで大丈夫って分かればいいわけですからね。
そうですね、
でそこで早いうちに見つかればさらにいいわけですしね、はいはい、
で病院受診していただいてからはまずやることは、はい、今言った心血管病のリスクの評価ということになりますね、うん、であとは高血圧に伴う臓器がやられてないかどうかっていうのを、はい、まず調べるということになりますね。でそれを踏まえて治療を急がないといけない人なのか、
うん、
しばらく様子見てもいい人なのかっていうふうな判断をするということになりますね。
はい、
治療としてはですねもう大きく2つしかなくて、
はい、
生活習慣の修正、
うん、
これが非薬物療法、
はい、
でもう一つが薬物治療、うん、ということになりますね。
まあ薬物治療というのは、まあ、よく聞きますけど高圧、
そうですね、高圧薬を飲んでいただく
飲むということですね、はい、まあ、それも種類もいくつかあるんですか。
そうですね、 種類は今腫瘍高圧薬ということで、はい、5種類ありますね。
その方の症状というか、まあ、生活スタイルとかいろんなものを鑑みてということですかね。
生活スタイルと、あとはこの方 の臓器障害の程度とか、
はい、
どこが弱りそうかというところを見て、はい、高圧薬を選んでいくと。
これはもう何種類か組み合わせるということですか？そういうことも。
そうですね、最初に始めるのは、うん、今言ったリスクの評価をして、うん、一番いいやつを 最初に選んで、それでも高圧目標に達しない場合は何種類か組み合わせていくという形になります。
うん、はい。じゃあこれがお薬での治療法。
そうですね。
それとあとお薬を使わないというところで生活習慣の修正ということになると思うんですが、はい、こちらは何かこう修正項目があれば先生教えていただけますか？
そうか、これはまた後でちょっとお話しするんですけど、
はい、
最初に心血管病のリスク因子についてお話ししてもよろしいですかね。
はい、はい、お願いします。
心血管病のリスク因子っていうのが、高血圧がもちろんインパクトが大きいというお話したんですけれど、
はい、
他にも生活習慣に関わるやつがいろいろありまして、うん、でタバコももちろんそうですし、あとは、はい、コレステロールとかですね、善玉が低いとか悪玉が高いとかということですね。はい、で先ほど岸原さんも指摘してくれたんですけど、肥満があるとか、
はい、
メタボリックシンとか、うん、あと糖尿病があるとかっていうことが心血管病のリスク因子になると。
はい、で
高血圧っていうのはその中の一つでしかないので、うん、ゴールが心血管病のリスクを減らすということなので、合わせて他のこともしっかりやっていただきたいということになりますね。
はい、
ただこの中ではですね、はい、修正できることと、うん、やっぱりどうしてもできないこともあると、うん、一つは、65歳以上、
あ、確かに
高齢になってからっていうことは、
はい、
それだけでもリスクになると。
そうなんですね。
ということなんですけど、はい、これはもう直しようがないと。
そうですね、
ということなので、できることをしっかりやりましょうと。うん、
先生、この、年という、年を重ねることはどうしようもないことですが、
はい、
体力年齢とか内臓年齢とか血管年齢とかってよく言うじゃないですか。はい、それは若いうちから若々しく保つことは可能なわけですよね。は
い、可能だと思いますね。
うん、
その一つにもし血圧の上がりやすい方は、うん、しっかり低い血圧に保っておくっていうことが大事になるし、うん、あとは定期的な運動習慣とかですね。
そうですね。
そういったのがとても大事になってきます。う
ん、先ほど先生、検診とかで測ったりとか、例えば、いろんな大きな家電屋さんとか、いろんなところでそういう血圧計が置いてあったら、まず測ってみるっていうことをやって、はい、まず気づいてくださいっていうことをおっしゃってたんですけど、
そうですね、
できればもう一家に一台血圧計があるのが、
そうですね、できれば
一番いいですね。
はい、で皆さんで一応血圧を測っていただいて、
そうですよね、家族で測って毎日測ると自分の平均値って分かってくるじゃないですか。
そう
ですね、そこがなんかおかしいな数値になってきたなっていうのはやっぱりすぐ発見できるというところでは、はい、一家に一台
あるとい
いですよね。
はい、とても体温計のように血圧計も
ぜひ、ね、本当にそうですね、
揃えていただけるとありがたいかと思います。
はい、
で治療 うん、一つの生活習慣の修正っていうのがあるんですけれど、
はい、
その項目の中で一番大事になってくるっていうのが塩分をしっかり減らすと、
はい、
いうことになります。
うん、
で塩分をどのぐらい減らすかっていうのも、
そうですね、
これもちょっと難しいんですけれど、
はい、
ご自分で実感するっていうのが、
うん、
最近はですね外来でおしっこの検査をすることで、
はい、
ご自分がどのぐらい塩分を取ってるかっていうのが、
うん、
簡単に評価できるので、ぜひ病院の方受診していただいて、
はい、
それもチェックしてほしいと。
で、本当そうですね、
これの目標が6グラム未満ということになってるんですけど、
うん、先生これなんかあっという間な気がします。
そうですね、私が外来で見てる患者さんは男性ではとても頑張ってる方で9グラムから10グラムぐらいで、もちろんもっと低い方もいるかと思うんですけど、 なかなかまあ、今の、なんていうんですかね、食材を手に入れてっていう形では減塩っていうのはやっぱりちょっと難しいところあるんですけれど、頑張られてる方はやっぱり6グラム未満、そのためにおそらく食材をしっかり買ってきて、自分で調理してっていうのを、
そうですね、
手間をかけないとなかなか難しいかなっていう、
まあ、出来合いのものだったり外食だったりするものは、まあ、それだけちょっと保存を効かすためにも、美味しく食べるためのちょっと塩分高めなんですよね、はい、全部なので、やっぱりこう自分で作って食べる、どれだけ使ってるかっていうのも見て、自分で確認するというのはとても大切になるんですね。
先
生、でも減塩かなり厳しいですね、これね。はい、そして、はい、
それで、あと他にはですね、
はい、
まあ、食事に関連することでは野菜とか脂質を、まあ、コントロールするっていうことと、あとは体重を適正体重に保つ、で運動をしてもらうっていうことと、はい、まあ、お酒を、まあ、適度なお酒にしてもらうということと、しっかり禁煙すると、
はい、
いうことが生活習慣の修正ではとても大事な項目になってきます、
はいはい。まあ、先生が最後に控えめに禁煙っていうふうにおっしゃってました。これはね、減煙の次ぐらいに項目に置いてもいいぐらいの。
そうですね、これは高血圧なので下の方に来てるんですけど、心血管病のリスクっていう意味ではもう一番に、
ですよね、本当にそうですよね。今、まあ、禁煙外来もございますし、はい、なかなかやめられない方はぜひね、そちらを
本当です、ね、
利用されて頼って、はい、みんなでやめましょう。受動喫煙がかなり今 ね、言われてますもんね。
吸
われてない方のリスクも大きいですので、
はい、
ぜひよろしくお願いします、はい、ということですね。はい。
で、生活習慣の修正の、もう一つの、それともう一つその治療として高圧薬治療というのがあるんですけれど、はい、高圧薬治療もですね、今よく使われる薬がカルシウム拮抗薬っていう薬と、
はい、
これもちょっと難しいんですけど、アンジオテンシン2受容体拮抗薬、
はい、
ARB っていう薬なんですけど、はい、それとあと利尿薬っていう、
利尿薬、
この3つが、まあ、主要高圧薬になってますね、
はい。先生、これ、まあ、飲み始めると自分では安定してきても勝手にやめてはいけないものですよね。
そうですね、もし下がりすぎる可能性がある場合は、主治医の先生がおそらく自宅の血圧をモニターして、こういう場合はどうしてくださいっていう話があるかと思うので、ご自分で判断されずに、よく相談してからお薬を調整するというのがいいかと思います。
わかりました。さて先生、高血圧について今お話を伺っておりますが、今日のテーマ、治療抵抗性高血圧とはというところにお話を移していただきたいと思うんですが、
わかりました、
はい。
でですね、治療抵抗性高血圧というのは、
はい、
今お話しした血圧の薬、
はい、
いろんな種類があるんですけれど、うん、3種類の薬を飲んでても血圧が目標まで下がらないものと、いうことになっています。目標の血圧はですね、140の90未満、これは診察室血圧、でご自分で測る血圧では135の85未満、これは高血圧の定義と一緒ですね、それよりかも下がらないのを治療抵抗性高血圧と言います。
その方たちの割合はどれぐらい？
そうですね、頻度としては数パーセントから十数パーセントぐらいと、でそうですね、1割満たないぐらいの患者さんが治療抵抗性と言われています。で、実際沖縄県で我々調査したんですけど、その中では 7% ぐらいが、まあ、それに該当するというふうに言われ なっていました。
これは平均的に見て沖縄は
平均的
な高いとかというのは
ないですね。
わかりました。さあ、この特徴というのはどういった特徴
か。特徴がですね、先ほどお話しした心血管病のリスクをたくさん持っている方が多いっていうのが特徴で、で実際沖縄県での調査では脳卒中、糖尿病、肥満を合併した患者さんがとても多かったと、でさらにタバコを吸われている方が多かったということで、血圧をより下げてあげたい方が下がっていないというふうな結果でしたね。
これお薬を飲んでも下がらない場合っていうのは、 これなぜそうなってしまうんですかね。
そうなんですね、はい、だからこれにはやっぱりいろんな要因が考えられると思うんですけれど、はい、で要因をですね一つ一つ見ていってそれに対処していくということが必要で、うん、で要因の一つとしてはですね、これは偽性高血圧っていって、
はい、
まあ実際は高くないけど、
うん、
数字的に高く出てるというのは、これは測定機器の問題とか、マンシェットが腕に対して小さいとかですと、うん、マンシェットというのは腕に巻く、
はい、ありますよね、はい、
ものなんですけど、あとは病院で測ると血圧が高く出る白衣高血圧とか、うん、そういう場合は偽性高血圧なので、うん、それじゃないかどうかっていうのをまず除外すると、うん、もう一つはですね、忙しいとか、
うん、
なかなかお薬が飲めてなくて3剤処方してるんですけど飲めてなくて高い方がいるということですね、うん、
はい、
でもう一つはですね生活習慣の修正を行った方がいいというふうにお話したんですけれど、それがうまくできてない、
うん、
これもちゃんと調べてフィードバックしていけば修正可能だと思います、
はい、
でもう一つは高圧薬の作用を弱める薬を飲んでると、
うん、
これはたまたま痛み止めがどうしても必要だったとかですね、
はい、
あとステロイド、
うん、
であと漢方薬ですね、
はい、
であとは経口避妊薬とか鼻づまりの薬、うん、そういったのは必要で飲んでる場合は、やむを得ないとは思うんですけれど、
はい、
減量できるんであれば減量したり、うん、中止したりっていうのを、試みると、
はい、
でもう一つは体液量が多いと、うん、これは主に腎機能が悪くなってそうなることが多いんですけれど、うん、その場合は利尿薬を調整したりとかっていうことで、あとは塩分をしっかり減らしたりっていうことで是正は可能ですね、
はい、
でもう一つは二次性高血圧っていって、
はい、
ホルモンの異常で血圧が上がっている方が、うん、隠れている場合があると、
うん、
これは病院でちょっと調べないとわからないと、
はい、
で調べたら対処方法はありますので、
はい、
これも対処可能です。でもう一つがあとは組み合わせを見直すと、血圧の薬のですね、
はい、
で飲むタイミングを朝1回から朝4に変えるとか、そういう工夫で良くすることもできると、
うん、
いうことになってます。
はい、じゃあ先生今日のまとめをお願いします。
そうですね、
はい、
で高血圧治療を受けている患者さんの中にはなかなか血圧が下がらなくてお困りの方が少なからずいらっしゃると思います。で血圧の薬を3種類以上飲んでいても目標血圧、診察室では140、90で自分で測る血圧では135-85まで下がらないことを治療抵抗性高血圧と言います。でその要因にはいろいろありますが、一つ一つ見直して対策を取ることによって血圧は必ず改善させることが可能です。で、治療抵抗性高血圧でお困りの場合は主治医の先生とよく相談していただいて、それでも必要であれば高血圧専門医までご相談ください。
はい、本日は琉球大学医学部附属病院第三内科の山里正信先生をお迎えして治療抵抗性高血圧についてお話を伺いました。先生、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。
Thank you.